Thank you. こんばんです。来ました。今日は、陸があったやつで、A と B シリーズなるものがあるらしく、ねえ、それをやろうと。いつ陸あったんだっけな。いつだっけな。まあいいや、忘れた。とりあえず、あったんで、メモにあったから、それやりますわ。はい。で、ジットレス読み、909、お茶コード、お茶にはすくいこまです。あざす。で、910、お茶に来たコマは今日も聞くよ、わいと。はい、あざす。コマです。で、911、お茶コード、お茶じゃないですけど、こんばんはです。前回の4時間半分、投資朗読の疲れが溜まって、今週はお休みかと思ってた。今週も楽しみに聞かせてもらいます、と。俺はどんだけ疲れが溜まってんだっていう話ですよね。先週やったのが、今週の今まで溜まってるとなると、俺は仕事ができませんね、そうしたら。まあ、はい。まあそういう感じですね。だから疲れが溜まるって、もしね次の日やったりしてたらそういうレースがついてもあれだけど、1週間経っとるからな。で、912、こんばんは、聞かせてもらいました。あざす、ばんはです。913、いさみさんこんばんは、と。久々に正座で拝聴させていただきますと。しびれるから適当で、はい、いいです。はい。で、914、数年越しにようやく生に遭遇できました、と。作業用 BGM として聞かせていただきますと。数年越し、だいたい俺あのいつも同じっていうか、まあ、だいたい土日のこんぐらいの時間、まあ、ちょっと今日早いかもしれないけど、だいたいこんぐらいにやってるんですけどね。まあ、数年越し、はい、あざす。で、915、こんばんは、と。今日も楽しませていただきます、あざす。で、916、ばっちゃん、こんばんは、と。はい、おっちゃんじゃないです、ばっちゃんでもないです、こんばんはです、あざっす。で、917、仕事の疲れが溜まってます、やめたいです。溜まるよね、溜まるわ、疲れるわ。はい、まあ、あの、まあ早めに寝るのと、あとそのなんだ、ちゃんと飯を食うっていう、はい、大事なことです。はい、ていうか今寒いんだよね。また寒くなってきた。あ、困ったもんです。はい、で、918、いやいや、おっちゃんも若くないだろうからさ、と。いや、若くないっていうか、まだ大丈夫ですけどね。っていうか、あの、先週の疲れが今週まで響くっていうのは、響くっていうか、残ってるっていうのはちょっとマジで。うん、まあ、実際その仕事はね疲れがあれでっていうのありますけど、配信できないぐらい疲れてるっていうのはよほどですね、結構なもんですよそれは。まあ、実際ありましたけどね、そういう時もね。で、919、進撃の巨人全巻買ったよと。はい、それはまあ自分も好きなんでね、それは、はい、まあ自分は別に作者でも何でもないですけども、まあとりあえず、はい、てか自分に言われてもっていうのは、はい、まあ、とりあえずありがたいですけどね、自分も好きなんでね、自分はあのなんつうの、モバゲーのゲームまで手を出すぐらい好きですからね。で、今度グリーでまたゲームやるっていうから、あのそれの事前登録まで済ましてますからね、わざわざグリーやってねえのに登録してまで、そうそうそうですね、今単行本のその、まあ、10巻まで出てて、10巻の終わりがすげえ気になるところで終わってるんですよね。自分はね単行本派なんでね、うん、あのあとどうなんだろうっていう、うん、気になるところですね。まあ、アニメも面白いんですけどね。はい、で、920 昔は3週間連続とかやってたんだぜこのおっちゃんと。まあ、おっちゃんじゃないんですけど、ていうかね、ぶっちゃけね、あの時は無理しすぎてましたね。あとあのー、 なんだ、まあ、仕事が比較的まだあの時はまだ新人の方だったから大したなんだ重さもなくて、まあ、とりあえず、うん、その無理をやってでも仕事ができたってことですね。今ちょっとそうもいかないということで、うん、さすがに3週間連続とかは無理ですね、まあぶっちゃけ平日で別にやろうと思えばできる時っていうのはあるっちゃあるんですけど、まあそこでやって体調崩すようだったらやんねえ方がいいっていう感じですね、まあ、ゆっくりしてた方がいいっていうぐらいですね。で、921、おっちゃんこんばんは、はじめましてと、まあ、おっちゃんじゃないですけど、こんばんはです。あざっす。はい。で、オートストップ。で、どこだっけ。ね、A と B シリーズなるものはですね、1、2、3、4、5、6、7、8。9、10、11、12、13個話があるっぽいです。でも、同じ題名のが2つあるんで実質11なのかな。うん、こっくりさんっていう題名のが1、2って書いてあって写真って書いてあるのが1、2って分かれてるから多分これは繋がってんだよな、多分な。あ、繋がってるっぽいな、多分。まあそれぐらい話があります、はい、でそれを今日やろうかなと。ちょっと長さがどれぐらいあるか全然見てなかったですけど、まあ、多分まあ長いようだったら2回に分けてやって今日でいきそうだったら全部1回でやっちゃうって感じですね、はい、で一番初めが見られるっていう題名の話です。あんま長くねえな。はい、行きましょう。A と B シリーズの見られるっていう題名の話です。いきます。昔あったことを簡単に話してみる。前置きが長いがちょっと聞いてくれると嬉しい。初めに言っておくが俺は正気だし脳の病気を抱えてたりはしない。何か連絡しなきゃいけないことがあって出先から電話をかけようとしたら携帯がなかったんだ。仕方ないから電話ボックス探して10円玉を入れ電話。電話が終わって電話ボックスから出ようとしたら黒いパーカー着てフードかぶった人が出入り口の前に立ってた。電話待ちかと思ってあすいませんって小さく言って電話ボックスから出てさっさと行こうとしたら掴まれた。腕を掴まれた。えって感じで振り返ると俺 179.9cm 惜しいの胸くらいの身長の人がいた。黒いパーカーを着てて小柄というかげっそりと痩せてる感じの人。顔はうつむいててよくわからない。時間はもう夜中だし辺りは暗い。危ない人かと思ってちょっと怖くなった。何ですかって言ってもその人はただうつむいているだけで何も言わない。フードの下なんとか見える顔の下半分口元が引きつっている。気味が悪くなった俺は手を払ってその場から逃げ出した。それでここからが本番。それからしばらくしてから仕事が休みだってことで友達と二人で飯を食いに行った。予想できると思うけれどその友達が霊感が強い人。とりあえず行きつけの食堂でラーメンとカツ丼セットを食べて店を出てさあどこに行くって話をしながら車に戻ろうとしたら別の友達とばったり会った。次から霊感強い友達を A、 こいつを B と書く。 おお久しぶりって感じで A を放って B と話に花を咲かせた。しばらく話して A を B に、 B を A に紹介しようと A の方を見た。 A が B を睨んでる。放置して切れたか、悪いとは思うが睨むことはないだろう。ムッとした俺はそのことを言おうと口を開こうとして出鼻をくじかれた。 A の方が先に口を開いた。 B を睨んだまま、誰だよこいつ、今から紹介しようとしてんじゃねえか。そう思ってこいつは言葉が出ない。はじめにあれって思った。次に誰だっけって考えた。そして鳥肌が立った。誰だこいつ。怖くなった俺は反射的に B を振り返った。さっきまで笑顔で話してた B はうつむいた。うつむいた顔の口元が引きつる。愕然とした。行くぞ。 A が俺の腕を引く。はっとした俺は運転席に急いで入って食堂の駐車場を出た。お前あれはよくねえよ。しばらく走って落ち着いてきた頃にタバコをくわえた A が言った。あれはよくねえ、変なもんに気に入られたな。なんとかしてくれよ。と言うと、無理、取り憑かれてるわけじゃないし。取り憑かれてればなんとかできるのか。と聞くと、なんとかするために取り憑かれてみるか。と返された。それ以降、俺はたびたび B に遭遇し、場合によっては A の家に逃げ込む羽目になった。つい昨日会社帰りに遭遇したので書き込みたくなった。読んでくれた人ありがとう。見てる分には怖くないかもしれないが、本人からすると本当に怖いんだよ。以上、見られるっていう題名の話でございます。で、ついごめん、ジーダレス読み。922番、おっちゃんさんこんばんはですと。おっちゃんさんじゃないですけどこんばんはです。明日の面接の準備をしつつ聞かせていただきますと。面接、そんな時期だ。うん、はい、頑張ってください、まあ、なるようにしかならんので、まあとりあえず後悔しないようにぶつけてくれば。で、923、初聞きで楽しみですと。頑張ってください、伊佐八さんと。もうわざと、はい、わざとですわ。初聞きじゃねえと見たよ、はい。まあ、とりあえずあざす、まあ、初聞きでも何でもいいっすわ。もう、はい、とりあえず伊佐八じゃないですわ、うん、631で無罪ですわ。あ、まあ、違う、それも違うけど、まあいいや。次、さようならっていう題名。これは B と遭遇する前の話だ。俺の知ってる話としては珍しく後味が良いというか、綺麗に収まっている話なので書いてみる。初めに言ってしまうが、俺はホテルで働いている。人手が足りない時なんかは15時間労働したりするが、楽しくて仕方がない。 A とはよく行きつけの食堂で飯を食う。何があった、最近どうだ、よく会う割には話題は多い。俺はカツ丼ラーメンを頼み、 A は餃子にビールを頼み、だらだらとさまざまなことを話す。中でも怖い話というか、そういう話は毎回出る。 A は霊感がすごいやつで、いろいろ助けてもらったり巻き込まれたりもした。その時の話や今現在やってることなんかもよく話す。ただその時は珍しく俺が話のネタを提供したんだ。うちの支配人が若い頃実際に体験したという話だ。当時支配人はフロントとして外資系のホテルでバリバリ働いていた。そんなある日、 支配人はナイト業務といって専門のナイト担当者がいないホテルでのいわば宿直として夜11時から朝8時まで働くことになった。深夜2時ベルが鳴ったそうだ。ナイトは初めてではない、慣れている。フロントバックで休んでいた支配人はいつものように返事をしてフロントに向かった。フロントに出てみるといかにも暗そうな女性が立っている。危なそうだ、そう思ったが、その時は閑散期。お客様は一人でも欲しい。少し迷ったそうだが、結局料金を先にもらって指定領収書を切って鍵を渡したそうだ。そのお客様を見送った後、支配人はフロントに引っ込み仮眠を取る。4時過ぎに電話が鳴った。仮眠から起きた支配人はそれを取る。内線だ。ナンバーディスプレイに表示された内線番号はさっきの女性の入った部屋だ。はい、フロントでございます。無言。もしもし、いかがされましたか。耳を澄ますと妙な音が聞こえる。まさか何かあったんじゃないか。そう思った瞬間、女性の息遣いが聞こえた。ああ、すいません、何でもないです。支配人は胸をなで下ろした。ありがとうございます、ありがとうございます。どうぞごゆっくりお休みください。そんなやり取りをして受話器を置いた。チェックアウトというのはラッシュが来るとなかなか終わらない。ビジネスマンが多い平日は朝早くに集中し、早番と応対するか、最悪ナイト担当が一人で応対する。休日は逆だ。チェックアウトのラッシュは遅く来る。うまくいけばナイト担当が帰った後にラッシュが来るが、そうじゃないとナイト担当がそろそろ帰るかという時間にラッシュが始まる。そうなるとなかなか帰れない。その時は後者だったと支配人は言う。ラッシュが8時頃から始まって閑散期なのにリミットまで続いた。リミットというのは過ぎるとチェックアウト延長料をいただく時間だ。10時までな。それでラッシュが切れた頃にふとキーボックスを見たんだよ。あの客はチェックアウトしていない。不安になった支配人は電話をかけた。もちろんその部屋に。出ない。不安を煽られた支配人はその時の上司に頼んで一緒に客室に向かった。マスターキーで部屋を開ける。女性はいびきをかいて眠っていた。白いドレス姿で。きっと婚約者に振られたんだろうな。支配人はそうつぶやいた。さて、当時の支配人とその上司の目は自然とベッドの横に行った。そのスタンド付きの小さな机にはたくさんの錠剤の殻が散乱していた。睡眠薬を使った自殺だとすぐにわかる。そして電話側のメモ帳にはぐにゃぐにゃと曲がった文字が書いてあった。あの文章が忘れられないんだよ、支配人は言った。4時バツバツ分、さようなら。支配人が電話を受けてすぐのことだったらしい。支配人と当時の支配人の上司は救急車を呼んだ。いびきをかき続ける女性が入れられた救急車を見送った後、支配人の上司はあれはもうダメだな、そう言ったそうだ。ここまで言い終えて支配人はため息をついた。あの息遣いは薬を飲み下した後の息だったんだな。話はまだ続く。それから数ヶ月して支配人がまたナイトを担当した時に暗い顔をした中年夫婦が来た。〇〇〇号室は空いてますか。夫婦のその言葉を聞いて支配人は理解してしまった。あの女性は結局死んだのだと。けどさ、おかしいよな。 話を終えた支配人は続けていった。なんでルームナンバー知ってんだよ。そりゃ聞いたんだろうよ。支配人の話を俺の口から聞き終えた A は何杯目だったかのビールを飲み干していった。誰に。分かってんだろ。嫌な笑顔で言い返された。そんな気はしてた。救急隊員から聞いたものかとも思ったが、支配人が疑問に感じるという時点でその推理は間違ってるということになる。でもよ、泣ける話だよな。
は？
俺は間抜けな言葉を返した。こいつの頭の中では両親の枕元に立つのが親孝行なのか。そんなことを一瞬考えた俺に A は嫌な笑いを見せた。そのさようならってのは誰に向けた言葉だ。
誰って。
家族とかその彼氏とかだろう。ウェディングドレスを着て結婚式を挙げる予定だった。そのことを告げると A は、
彼氏は含めない、家族だけだ。だってドレスを着てるんだ。自分を捨てた相手にウェディングドレスを着てさようならなんて言わないだろう。
そう言われるとそんな気がしてきた。けど彼氏は含めない理由がわからない。それに自分を捨てた彼氏に対する当てつけとも考えられる。
ああ、前提が違うんだよ、お前は。
俺の反論を聞いて A は笑みを深くした。
彼氏は死んでるんだ。だから彼氏は含めない。だからメモは残した家族に向けたさようならだ。だからウェディングドレスを着た。これから彼氏に会うんだ。さようならなんて言わない。
だからお連呼して A は締めくくった。
な、感動できる話だろう。
どっちが本当のことかはわからない。個人的にはきっと A は間違っていて、正しいというか正解に近いのは俺の方だと思う。けれどあの時自分にはわかるとでも言うように断言した A を見ているとどちらなのかわからなくなってくる。
以上、さようならっていう題名の話
でございました。で、続く前にジータルス読み、924、SM さんこんばんは、とこまです。久しぶりに生で聞けます、あざっす。先週の録音聞き応えがあってよかったです。その後喉は大丈夫でしたか。今夜はゆっくり聞かせていただきます、と。疲れただけで喉はそこまで、なんか叫んでたり変な声出してたりしたら別ですけどね。普通にただだ喋ったのと変わんないんで、はい。別に毎日4時間以上喋ってますからね。で、925、出遅れたおっちゃんコント、もちろんじゃないですけど、ここまでです。うとうとしながら聞かせてもらうよ、と、あざっす。で、926、学生時代にホテルで働くということにちょっと憧れを感じていた時期があって、就職説明会には行ったけれど、社会に出ていろいろと見聞きするとホテルマンを職業にしなかったことが自分にとっては正解なんだと思うようになったと。大変じゃねえの、ホテルマンも。なかなかいろんな客いるだろうし、俺には合わない。かなりきつそうだよ、いろんな面で。精神的にもきつい。で、次、声だけの存在っていう題名の話。A も B も関係がない、けれど俺に深く関わる話だ。俺はホテルで働いている。
もともとは普通のフロントとして働いていたのだが、ナイトフロントをやっていたバイト君が辞めたために俺がナイトフロントをやるようになった。フロント経験がある社員をナイトフロント専門にするという決定に現場から文句が出たが、昼の業務を理解している社員がナイトを専門にやることで以前よりもスムーズに仕事が回る。いつの間にか文句はなくなり、仮決定は本決定になり、俺は本格的にナイトを専門にやることになった。仮眠の時間になる。フロントバックで休む。女の声がする。呼ばれてるみたいだ。フロントに出る。誰もいない。そんなことが昔からあった。仮眠をしていると女の声が聞こえ、デリヘルかお客様かと起き上がる。フロントに出ると誰もいない。女の声も消えている。ナイト専門になってからもそれは続いたが、そういうものの気配を探ろうとしてもよくわからない。 A ならば何か見えるかもしれないが、俺には見えない。確信もない。そのうち俺は声を無視するようになった。この間の話だ。フロントバック、マネージャーが遅くまで残って仕事をしていた。眠れないと言って支配人が客室から降りてくる。支配人は空き室で寝泊まりしていた。絶対あの部屋なんかいるよと俺に渡してきたのはバリアフリー和用、いわゆる障害者用の部屋だ。支配人おいくつですか。うるせえよ。お化けが怖いというのは笑い話だ。マネージャーが支配人をからかう。俺も思わず笑いかけたが、フロントにお客様が来た。そういえば未着のお客様がいたと俺は椅子から立ち上がり、はい。声が重なった。マネージャーだ。マネージャーはジェスチャーで俺が行くよと俺に伝える。マネージャーは1秒も経たずに戻ってきた。なあ、お前も聞いたよな。ああと思った。俺の勘違いじゃなかったのかと。その後なんだなんだと半切れしながら騒ぐ支配人を俺がいさめ、寝れないから一緒に寝てくれという言葉をマネージャーが全力で拒否り、なら俺はお前の家に泊まると支配人はマネージャーと出て行った。結論を言うと、うちのフロントロビーには何かがいる。俺が聞いた。マネージャーが聞いた。二人が同時に聞いた。俺はそういうものがいればわかるたちだ。だがその声の主の姿は見えない。気配もない。けどいる。声だけの存在というのは一体どんなものなんだろうかと時折考える。今日はまだ女の声は聞こえない。聞こえてきたのは男の声。泥酔したお客様だった。以上、声だけの存在っていう題名の話でございました。で次行くべん G タレス呼び927匠、意味が分かりません。はい、なんということでしょうですよ。はい、で次行きましょう。次 B についてっていう題名の話。はい、いきます。B について語ろうと思う。あらかじめ言っておくけど、俺は正気だ。1年と少し前にある人が死んだ。その人の一周忌法要は俺の働くホテルで行った。法要の打ち合わせ伝票を書いたのは俺だった。その人の親族からはクレームを受けたまわった。さっさと料理を出してほしかったとのこと。なるほど、一周忌では話は弾まない。 懐石風に料理が少しずつ出てくる形式にしたのがダメだったか。その席には A もいた。今はいないその人のことを仮に C さんとする。 A は C さんのことを心底から尊敬していた。俺もそうだった。だからこそ安堵し、死んでよかったと思う。 C さんはやっと C さんの本来の場所に戻れたんだ。 C さんが死んだ時、俺はそう思って泣いた。 A も泣いた。いつもの食堂で本当に良かったと二人で泣いたんだ。普段は飲まない日本酒を飲んで頼んで、よかったよかったと泣き続けた。さて B の話だ。俺は B に対してあまり危機感を持っていない。なぜなら前例があるからだ。 C さんは今の B と全く同一のものかはわからないけどねと前置きして、昔は私について来てたんだよと言った。C さんはそれを代替わりと言った。話をまとめるとこうなる。以前 C さんは B に似たものにつきまとわれたことがある。ただし全く同一のものであるかはわからない。同じ種類の別の霊か、 C さんにつきまとった B が変化したもののどちらかということ。何とかすることは基本的に無理。笑いやら何やらが通じる相手ではない。ただし A なら何とかできるかもしれない。その時一緒に話を聞いていた A もこれにうなずいた。 C さんにつきまとう前には C さんの知人につきまとっていた。ただし C さんにつきまとっていたものと完全に同一のものかはわからない。そして最後に時間が経てば自然と姿を現さなくなるということ。結局今の B を知るのは俺と A だけだ。けれど B というものの根本に触れた気がして、俺と A はその時すごく興奮していたのを覚えている。そして同時に安堵した。待てば消える。耐え続ければいつかはあの恐怖から逃れられる。そして今俺はあることを考えている。 B を消す。C さんは A なら何とかできるかもと言ったが、条件が揃えば俺でも何とかできると思う。問題は日時が合わないことだ。今ならやれる、今ならできるという日に B が現れたことはない。 B が現れる日とその日が重なるのを俺は待っている。それまで俺は B を刺激せずひたすら逃げ続ける。重ねて言うけれど俺は正気だ。以上、B についてっていう題名の話でございました。で、ついく前にジータレスを見928、おっちゃん久しぶり聞かせていただきますよと、あざっす、おっちゃんじゃないですけど、はい。で、次、呪いの人形っていう題名の話。これ長えな。俺は呪いをかけられたことがある。忌々しい B に遭遇するかなり前のことだ。呪いといっても不発に終わったというか失敗したのだが、 A も出てくる話なので書いてみる。もろもろの事情により働きながら学校に通う二十歳過ぎの高校生なんてものをやっていた頃の話。学校が夏休みになり、俺は職場、自宅、A の家、心霊スポット、行きつけの食堂を巡る生活をしていた。俺には霊感の強い知り合いが何人かおり、A というのはそのうちの一人で、今でもよく遊ぶ友人だ。その日、仕事を終えた俺は A の家に向かった。A の家は元は下宿寮だったかという古いアパートで、妙な階段もあるいわくつきの物件だった。実際には何も存在しないが、 A はベースで何かの曲を弾いていた。確かプリティウーマンだったと思う。 お前呪われてるぞ。その言葉はしっかりと覚えている。唐突にベースを弾くのをやめていきなり言われたんだ。ニヤニヤ笑いの A に俺はムッとして言った。呪われてねえよ。俺は疲れたりすると自分でわかるたちで、その時は特にそんな感じがしなかった。いいや、呪われてる。 A がからかっていると思ってなおさらムカついてきた。見えんのかよ。いや。 A は携帯を開く。待ち受けを開いて俺に言った。証拠がある。俺の名前が書いてあった。人の形に切り抜かれた紙に、その真ん中には釘。なあ、呪われてるだろう。グーの音も出ない。経緯はこうだ。日課にしている散歩というか何というかをしていた A は、明け方近くに近所の神社に立ち寄った。そこは本当に神社なのかと疑問に思うような小さなところで、ご神体だかなんだかを納めた小さな社と、腕に抱えられるくらいの小さな賽銭箱と古い鳥居しかないようなところだった。もしかしたら神社じゃないのかもしれない。その日は特に何もなかったため、 A は何かないかと普段は行かないそこに向かったらしい。松の木に囲まれたそこに入った A は落胆した。何もない。もう帰ろうかとも思ったが、近くのコンビニで買ったビールを飲むことにしたそうだ。家で飲むよりかはマシかと思って飲んでいるうちに夜が明けてきた。ビールもなくなり、さあ帰ろうかというところで見つけたとのこと。その粗末な紙人形を写メに収め、写りが良いものを待ち受けにして、 A は上機嫌で帰宅。そして俺がやってきた朝に至る。 A が写した紙人形は正直に言って不出来だった。人の形に切り抜かれた人形にはうっすらと青の罫線が引いてあり、大学ノートから切り抜いたものであることがわかる。その罫線に沿って、つまりノートに書くのと同じような感覚で俺の名前が書いてある。シャーペンで書かれた弱々しい字。ふざけた子供が呪いの人形を作ろうとして失敗したような出来だ。こんなので牛の国参りが成功すると思うか。しないだろうな。人形はあまりにも簡単に作られている。呪われたという実感はない。疲れたという感覚はない。儀式は失敗している。でどうする。付き合えよ。だが自分が誰かから呪われるというのは気分が悪い。俺たちは牛の国参りの犯人を見つけることにした。次の日の深夜、仕事を休みにしてもらった俺は A と一緒にその小さな神社に向かった。自分の目で人形を確認する。釘は中途半端に打たれ、俺の名前が書かれたそれはピラピラと風に揺れる。犯人はこんなので儀式が成功すると思ったのだろうか。 A はその人形と自分が撮った写メを見比べ、よし、まだ来てないと判断し、俺たちは人形がある方向とは逆側の松林に身を潜めた。 A が持ってきていたらしいビールを開ける。何口か飲んだ後、飲むかと聞いてきたのでありがたくいただく。俺たちは一本のビールをちびちびと回し飲みしながら犯人が来るのを待った。そのうち3時になってきた。あれ、ママ電話じゃないか。現れたそいつを見て A はそう言った。ママ電話というのはあだ名で、俺たちと同じく定時制の高校に通うクラスメートだ。ママ電話というのは、授業が終わるたびに携帯で自分の母親に電話し、ママ今〇〇の授業が終わった、もう帰りたいよ、なんていうことからついたあだ名だ。年はだいたい当時の俺たちと同じくらい、20歳前後。いや、なんでママ電話が。 A ほど目がいいわけじゃない俺には判別がつかない。 ママ電話らしき人影は辺りをくるくると見回しながら俺たちの隠れている松林とは反対側の松林に消えた。
あれは絶対ママ電話だって。
まさか。俺たちは確かめることにした。松林から出て小さい社の裏を回って反対側の松林に入る。物音を立てないように息を殺していくと音がしてきた。コンコンコンコンコンコンコンコンコンと規則正しい小さな音がしてくる。気持ち悪く思いながら俺たちは進む。そして見つけた。
ママ電話だ。
危うくうわと声を上げるところだった。子供みたいなパジャマ姿のママ電話は松の木にべったりと張り付いて小刻みに釘の頭を叩いていた。俺がイメージしていた牛の国参りとは違う。ママ電話はガンガンガンと怨念を込めて釘を打つのではなく、コンコンコンコンコココココッと力を込めずにちょっとずつ釘を打ち、ブツブツブツブツと小声で何かを喋っている。その声が異様だ。怨念やら怒りがこもるような小姉ではない。何かをおねだりするような甘ったるい小姉。成人した男であるママ電話がそんな小姉で、
ねえだよね、そうだよね、
などとつぶやき続けている。怖さより気持ち悪さを感じた。頭がいってると思った。
何やってんだてめえ。
その気色悪さに耐えかねた A が飛び出してママ電話につかみかかったが、
うわー
と声を上げて暴れたママ電話に振り払われて転んだ。やばいと感じて俺も飛び出した。ママ電話は金槌を持っている。殴られたらシャレにならない。しかしママ電話は金槌を捨てて逃げ出した。襲いかかってくるものだと身構えていた俺はあっけに取られた。
待てこらボケ。
叫んで走り出した A につられて俺も走り出す。貧弱な割に足が速い A と運動神経は悪いが体力に自信があった俺は簡単にママ電話に追いついた。ママ電話は暴れたがやがて観念したのかおとなしくなった。
なんでこんなことしたんだ。
俺としてはそこが知りたかった。恨まれるような覚えはない。陰口を叩いたことが全くなかったとは言わないが、いじめなんかはしたことがない。ママ電話は言動があれだったが知的障害の気はない。おどおどするが受け答え自体はしっかりしていた。だがそのママ電話は何も答えない。イラついた A が彼の胸ぐらをつかむ。
おい、なんとか言えよ。
それでも何も言わない。じーっと黙り込むその姿には学校でのおどおどとした様子は欠片も見当たらない。うつむいたまま上目遣いで俺を睨む彼に A は舌を鳴らす。俺の口からバカ、やめろという言葉が出る前に A はママ電話を睨みつけたが、すぐに彼のパジャマから手を離した。
もういいや、行こう。
俺としてはなんでこんなことをしたのか聞きたかった。なぜ俺が呪われなければいけないんだと。それにパジャマ姿でコンコンと釘を打っていたママ電話は明らかにおかしいというか変質者丸出しだったし、このまま放置するのはいろいろと戸惑われた。けれど A はいいからと言って俺の腕を引っ張る。釈然としない俺はその手を振り払ったが、強く A に言われしぶしぶその場を離れた。その間ママ電話はずっと上目遣いに俺を睨んでいた。 A と一緒に松林を抜ける際に後ろを振り返る。ママ電話の姿はもう見えなかったが、俺の脳裏には俺を睨み続けるママ電話の姿が浮かんだ。帰ってすぐに眠いと言って寝始めた A からママ電話を放置することに決めた理由を聞いたのはいつもの食堂だった。話の内容に対してあまりに軽い口調だったのをよ口調だったことをよく覚えている。
返しの風にかかってたからな。
食事中以外は全くわからないが、あいつの口はちょっとびっくりするくらいに大きい。 A は餃子をひょいひょいと口に放り込み、まとめてもぐもぐしながら俺に言った。
呪いが失敗した時に自分に返ってくるってやつだったっけ。
そうそうと軽い口調で言った A は餃子を飲み込み、ジョッキを開けてゲフッとゲップをした。毎度のことなので特に何も言わない。
大丈夫なのか？
死んだり大怪我するほどじゃない、自業自得だろ。
しかし俺としては釈然としない。呪われた理由を知りたかったし、俺を睨みつける表情も異様だった。
牛の国参りなんてしたことないからわからないが、多分自分の念が返ってきたんだろう。お前に対しても何か起こるってことはないだろうし、現に何ともないだろう。
その一言の後、食事を終えた A はゴルゴを開いた。釈然としないまま俺も食事を終え、鬼兵を開いた。
夏休みが終わった後、ママ電話が自主退学したことを担任に聞いた。何があったかはわからない。不発に終わったママ電話の呪いは虫刺されという形に変わり、ついつい書いてしまうたちの俺は皮膚科を受診する羽目になった。
以上、呪いの人形という題名の話でございました。で次、ミクマニジータです。229、途中からですが聞かせていただきますと、あざっす。で次、自分霊って書いてある題名の話。
定時制の高校というのはいろんな人が通う。夫と子供の面倒を見ながら薬剤師免許を取るため学歴を得ようと頑張る人のいいおばさんもいれば、障害でパクられたことを武勇伝のように話すドキュンもいるし、授業が終わるたびに今何々の授業が終わったよ、もう帰りたいよママと母親に電話する大の男もいる。まあとにかく濃いメンツが揃ってたなぁと思う。俺自身働きながら学校に通う二十歳過ぎの高校生なんてものをやっていたわけだが、高一の春だった。新入生の初々しさとは全くもって無縁な俺は参っていた。俺は自分が疲れていたり近くにいるとわかるたちの人間で、そういう人間の大半がそうであるように、そういうものに対する自衛手段を持っていた。しかしその時は状況が少々特殊で、俺は心底から参っていた。左耳はカリカリという音を聞き続け、頭の中では説明しがたい音響が鳴りっぱなしだ。体は常に鳥肌が立ちかけ、視界は不意にもやがかかったり何かが通ったりする。こういった症状は近くにいるか、もしくは自分が疲れている時に出る。実際に疲れてるという実感があった俺は当然のように原因を探し身構える。どこだ、いつ来る、どこから来る。はじめは雑多なものの寄せ集めだったはずなのに、起きている間は常にビクビクと周りを警戒し、また眠りに落ちてからも悪夢を見る。見つけさえすればなんとかできるのに。俺の精神状態はどん底だった。それでも俺は学校と仕事は休まなかった。学校では担任から心配され、職場では何かやばいことに首を突っ込んだのではないかと疑われた。それでも心配してくれる人はいたが、結果としてそれが功を奏したのだろう。いい加減お祓いでも受けなければ気が狂うと思い始めた頃、俺は教室でうとうとしていた。授業が終わった夕暮れの教室、仕事に出るまでのちょっとした空き時間、バンと音がした。驚いた俺は目を覚まして、音の発生源にありったけの気迫を込めて目を向いた。ついに来た、上等だ、やってやると、やってやる、取り殺せるならやってみる。しかしそこにいたのは人間だった。他人の視線なんか知らないとでも言うような、というか後に言うガチガチのパンクファッションに身を包んだ隣のクラスで浮きまくりの女。 俺と同じく20歳前後だという話を聞いていたので覚えていたが、パンクやらゴスロリやらが苦手な俺は20歳にもなってそんな格好をしてと余計に苦手意識を持っていた。しかもやたらと目つきが悪いことが有名で、クラスの何人か人の良いおばさんですらもが、なんだか怖いよねと言っていた女。その女が大股で近づいてくる。何が何だか訳が分からなくなった俺を尻目に、女は俺の机の前までやってきてぎっと俺を睨んだ。人を殺したことがあるような目だ。混乱してたこともあってか、俺は本当に殺されると感じた。そしてやばいと思った瞬間、ふわりと体が浮いたように感じた。頭から体を吊るしていた糸がぷっつりと切れたような感覚。妙な心地よさを感じて俺の意識は遠のく。けれど1秒も経たずに俺は目を覚ました。あの目つきの悪い女が俺の肩を揺さぶったからだ。おい大丈夫かとそいつは言った。中途半端に覚醒した頭では何もかも訳が分からず、俺はただは？は？と繰り返していたのを覚えている。これが A との出会いだった。後に聞いたところによると、俺は自分霊とでも言うようなものに疲れていたらしい。呪いが自分にかけられたと知って自己暗示にかかるのと似たようなもので、いわば自分の生き霊が自分についているような状態らしい。 A は俺がそんな状態に陥っていたのに気づいて、しょうがなく助けてくれたそうだ。ちなみにあれから数年経つが、 A は多少マシになったものの、未だにパンクファッションを続けている。もちろん A はそんな格好で、主な客層が中年から初老のおじさんおばさんな俺行きつけの大衆食堂に行くわけだ。今ではもうすっかりと馴染んでしまっている。以上、自分霊っていう題名の話でございました。で次行く前にジータレス読み930出遅れたおちゃんこばあともっちゃんじゃないですか。ここまでっす。あざっす。はいで次ヘイゲイっていう題名の話っていうか A は女でした。じゃあ行きましょう。平芸霊感を持つ人間なら、払ったりとまではいかなくても何らかの対抗手段を持っていることが多いと思う。宗教やら信仰に由来するものや、呪術魔術的な儀式めいたもの、または自分の経験によるもの、お経や祝詞を読む、お守りを持ち歩く、人型城、人形台、人形城に座わせるその他、人によって様々だ。もちろん俺にもある。自分でも少々変わり種と思う対抗手段が。だが A の対抗手段は俺の鼻で笑えるくらい、事実鼻で笑われた。もっと変わり種だ。高2の夏休み、20歳になったということで A が酒とタバコを始めた頃の話だ。あいつはすぐに酒にもタバコにも慣れ、面相ってシャキーンってなるんだよなーなんて言ってた気がする。当時付き合っていた彼女がタバコ嫌いだったため、喫煙者でありながら自分の家の中ではタバコを吸わないことにしていた俺は、何の気兼ねもなくタバコが吸える A の家に入り浸り、買いだめたタバコのストックも A 宅に置いているようなありさまだった。その日も煙たい A の家でダラダラとしていて、どんな流れだったかは忘れたが、とにかく A の対抗手段の話になった。もう分かってるかもしれないが、そういう存在に対する A の対抗手段は相手を睨むことだ。昔さ、パラノイアだったんだよ。中学校に上がったあたりからなんかキモいのが見え始めた。妄想ってか幻覚ってか、まあそんな感じのが。それで不登校になったわけ。 中学校時代の A の話を聞いていた俺はうなずきながらタバコの封を開けた。定時制の高校に通うやつには当然普通の高校に行かない理由がある。なんでこの高校に入ったのかという定時制高校ではよくある身の上話として聞いていた。人っぽいのとか、なんか悪魔っぽいのとか、ゾンビとか、今思うと霊も見てたんだろうな、区別つかなかったけどさ。あ、妖精も見たぞ、ティンカーベルとか。つまり昔の私は妖精と戯れる無垢な少女だったわけだな。今はタバコ食らって酒を飲む汚れ女だけどな。うるせえ。で、どうしてそれがあの睨みになるんだ？ああ、まずは聞いとけ。とりあえずそいつらは夢の中にも出てくるんだよ。まあ悪夢だな。妄想、幻覚の化け物が昼夜問わず襲ってくるんだ。あの時は頭が狂いそうだった。あ、つうか頭がおかしくなったからあんなのが見えたのか、なんて言いながら A はビールを飲む。この後彼女と会う予定があった俺は羨ましく思いながらそれを眺め、タバコに火をつけた。それである時、夢の中でこう思った。夢なら何でもできるわけだから、こいつらを消すこともできるんじゃないかって。明晰夢ってやつだな。で、夢の中で必死こいて念じるんだ。死ね死ね死ねって。でも死んでくれない。俺は夢の中で生々しい化け物に囲まれる A を想像する。夢の中も現実も中学生時代の A からすると大差なかったのだろう。そう考えて俺はゾッとした。たまに見る悪夢が現実で、こうしてダラダラしてるのが夢だと思うとたまらない。毎日毎日死ね死ねって念じてつぶやいてるうちに、イメージもそれにくっつくようになったわけよ。包丁刺されて死ぬとか、車にひかれて死ぬとか思うと、その化け物が包丁で刺されて死ぬイメージが勝手に浮かぶんだ。何回もそんなことをしているうちにそのイメージが固まってきた。化け物は私の妄想だろ。それを妄想の中で殺すんだ。そうなると本当に死に、そうなると本当に死に始めたんだよ、化け物が。本当って言っても実際は私の妄想だか幻覚に過ぎないんだけどな。そのうち夢だけじゃなく現実でも殺せるようになってさ。まあ妄想は妄想から逃れられないんだろうな。しみじみと A は語った。俺たち現実で生きている人間は夢の中で死んでも実際には生きている。現実では死んでないのだから。だが昔の A が見ていたという化け物は妄想の存在だ。妄想の中で殺されれば生きてはいけないんだろう。そのうちいつの間にか手当たり次第片っ端から化け物を殺すようになってさ。そしたらだんだんと数が少なくなってきた。それって、最終的には皆殺しにしたのかもしんないな、妄想を。でもさ、まだ変なのが見えるわけ。いかにも化け物ってのはいなくなったけど、まだ変なのがいるわけだ。まあお前にも見えるやつだな。妄想を見殺しにしたら残ったのは霊だったと A は言う。霊だって気づいたのはそっからすぐ。いつの間にかそっちも見えるようになってたんだな。で、やっぱりそいつらは殺せないんだ。それはそうだろう、霊は妄想じゃないんだから。妄想の中で生きてるのを妄想の中で殺すのとはわけが違う。私もそう思った。だからオカルトに傾倒したわけよ。なんとかする手段はないかなってな。熱中したね、あの時は。一通り勉強した後、私がこれだと思ったのは魔術だった。魔術って悪魔呼び出したりとか？いや、そういう自識的なのじゃない。まあそんなんもできるけど、成功したことないが。まあ魔術って言っても初歩の技術的なやつだ。私がやったのは原始法と呼吸法。やっと話があの睨みに近くなってきた。そう感じた俺は煙を吐いてタバコをもみ消した。ぼーっとした焦点の合わない瞳で A は話を続ける。原子はイメージを視覚化するってやつでな、それを使うんだよ。で、イメージを視覚化するってことはつまりさ。話の途中で A はビールの缶を傾ける。 中身を全部飲み切った A は、あーなんて声を出した。まああれだよ、私が睨むときはさ、相手を見ながら頭の中で相手を殺すんだ。死ね死ね死ねって本気で思いながら、いなくなれ、消えろ、お前が存在してる意味はない、お前は無価値だ、死ね死ね死ね死ね死ねってさ。独り言のように言った A はいつものように焦点が合わないどこかぼーっとした目で俺を見た。淡々と語る A に怖さを覚え、俺はタバコに火をつけるふりをしてから A から視線を外す。どこを見ているかわからないような目はけれど確実にこちらを向いていた。 A のそれはきっと呪いみたいなものなんだろう。相手を睨みつけ、死ね死ねと本気で思いながら相手が死ぬ姿を丁寧に丁寧に想像していく。牛の国参りと同じように相手に思念を飛ばして殺すという呪い。ゆっくりゆっくりイメージするんだ。相手を見ながらゆっくりゆっくり注意して丁寧に丁寧に。淡々と話を再開した A はまだこちらを見ていた。俺は A を見ることができない。なあちょっと待ってくれ。見ることができないまま俺は A に質問しようと口を挟む。あの時のお前の自分霊のことか。大丈夫だよ、軽く睨んだだけだから。俺が質問の内容を言う前に A はそう言って笑う。けれど俺が知りたいのはそういうことじゃなかった。お前は俺を呪ったのか、お前は俺の死を願ったのか、お前の頭の中で俺はお前に殺されたのか。俺は何も言えなかった。生まれた会話の空白に気づかないふりをして A は声を上げた。よしお前帰れ。ふざけるように笑った A に胸をなで下ろし、俺は意識して普段通りの顔と声を作る。なんでだよ。うるせえな、彼女に会うんだろ。風呂入って服洗ってタバコの匂い落とさなきゃなんないだろ。ほら帰れ帰れ。俺は意識して苦笑しながら舌打ちをする。しょうがねえな、じゃあまたな。そうしてその場はお開きとなった。おそらく A は気づいていたんだと思う。俺がタバコに火をつけるふりをしながら A から目をそらしたことも、俺が本当に聞きたかったことも、俺が A に怯えていたことも。 A の睨みに関する話はあれから数年経った今でも話題に上がることはほとんどない。以上、平芸っていう題名の話でございました。で次行く前に聞いたりする。931、って女子だったんかと。女子だったよ。なんか最初男みたいな感じで言ってなかったかなんか、男かと思った。違った。で932、ヘイゲイと、違うんだけど、まあ、ゲイじゃないんですけど。で次でマンションっていう題名の話。雨が降りしきる深夜に俺は A から呼び出された。メールには面白いものが見れると書いてあった。安いビニール傘を開いて部屋から外に出る。ザーザーと降りしきる雨に濡れたアスファルトを歩く。しばらく歩いて目的地に着いた。入居者がほとんどいない古いマンション。たびたび例の目撃証言が出る幽霊マンションだ。深夜だからということもあるのだろう。部屋の明かりは皆一様に落とされていた。誰も暮らしていないように思える団地の駐車場には車は一台も止まっていない。そんな寂れた駐車場に人影を見つける。よう A がいた。家着である黒いスウェットの上に秒をアホみたいに打ち込んだ革ジャンという彼女なりの深夜にコンビニへ行く時の格好で、
あのアホみたいにフリルがついた黒い傘はどうしたよ。
あれは日傘だ。俺と同じく透明なビニールの傘を差した A はこっちだと言って歩き出した。
A を追いながら俺は A が言う面白いものをあれこれと考える。
ここは確かに心霊スポットではあるのだが、めったに恐怖体験目当ての人間が入ることはない。何せ数は少なくてもしっかりと人が暮らしている場所で、怖い思いをしたいならもっと有名な場所がある。このマンションは心霊スポットとしてはかなりマイナーだった。
ここだ。
A が足を止めたのは錆の浮いた街灯の下、外から各部屋の玄関が見える位置。
ここの階段を知ってるか。
階段を降りてくる子供の足音だろ。まさかそれじゃないよな。それだったら前にも見たというか聞いたぞ。
俺がまだ足もない中学生だった頃、友人たちとここに来たことがある。そこで俺は異様な勢いで階段を駆け下りる音を聞いている。子供の足音かどうかは分からなかったが、
それを聞いて安心した。面白いぞ。
A はどこを見ているかはっきりしない目で俺を見て、ニヤニヤと嫌な笑みを浮かべる。
雨の日限定。ほら、そろそろだ。
そう言って A は傘越しにどこかを指さした。指さしたのはマンションの6階。A が指さした先を俺は凝視する。
カリッと左耳から音がした。
見たから鳥肌が立ったのか、それとも鳥肌が立ってからそれを見たのかはわからない。
いる。
女だ。
A が指さしていた場所、6階の部屋の玄関前に女が立っている。
女はぼーっと立ち続けていたが、やがてふらりと身を乗り出す。
あと思った。
女は6階から転落した。
ぞっと背筋が凍える。
自殺だ。
それも幽霊の自殺。
落ちた女は動かない。
それで、
A がつぶやく。俺は A の横顔を見る。 A は何も言わずまた指を指した。促されるように視線を引き戻すと音がする。
タンタンタンタンタンタンタンタンという大急ぎで階段を駆け下りる音が、
タンタンタンタンタンタンタン。
音が止んだ。いつの間にか落ちた女は消えていた。
なあ、面白かっただろう。あの女毎回毎回ああやって落ちるんだ。
帰り道、今まで何度かあれを見たことがあるらしい A に言った。
まあ自殺する幽霊なんて見たのは初めてだけど、いまいちわけがわからない。
雨は止みそうになかった。俺たちは透明なビニール傘を差し歩き続ける。
まんまだよ、子供の足音。落ちた母親に驚き階段を駆け下りる子供。
なんとなく想像はついてた。でもよ、なんで姿が見えないんだ。
そこがわからなかった。俺に見えないならまだしも、 A にも子供の姿が見えないらしい。
A はしばらくの間黙っていた。
ザーザーと降りしきる雨の音が続き、ようやく A は口を開く。
あれは多分あの母親が聞いた音だ。落ちてから意識が切れ、死ぬまでの間に聞いた最後の音。我が子が自分を案じて階段を駆け下りる音。あの女はそれが聞きたくて何度も自殺してるのかもな。
なるほど。
やけにしんみりとした A の口調に俺は妙に納得してしまった。そんなことがあるのかという疑問は、そんなこともあるのだろうという諦めに似た納得に変わる。
あるいは
唐突に立ち止まった A が言う。そのまま数歩進んでしまった俺は A を振り返った。あの女の願いなのかもな。死ぬ瞬間くらいは我が子に自分の身を案じてほしい。自分の子にそばに来てほしい。実際には来なかった自分の子を、実際には孤独だった自分の死を、ああやって保管しているのかもしれない。どっちだろうな。 A はつぶやき、それきり別れるまで口を開かなくなった。以上、マンションっていう題名の話でございました。で、次、コックリさんっていう題名の話、1、2分かれてますけど連続で読みます。行きましょう。B に関する話のネタがめちゃくちゃ少ないんで、今回から B を俺につきまとう変なものの箇所から関連する話が多いと、多い A とは別の霊感持ちの人の箇所に変更する。旧 B に関する話はもうしないと思う。基本的に見たら逃げるだけだから話せるようなネタがない。定時制の学校に通う二十歳過ぎの高校生なんてものをやっていた時代、仕事が縁で仲良くなったのが B だった。地元では有名な空手道場の娘で、当時大学生をしていた彼女は、 B は A よりも年下だ。 A ほどではないが結構な霊感を持っており、その体験談はなかなか興味深い。今回する話も結構な変わり種だ。働きながら学校に通っていた学生時代、部活に参加する時間がなかった俺は週に2回ほどジムに通って汗を流していた。ジムといっても会費を払って参加するような上等なものではなく、自治体の運営する1時間いくらのやつだ。 B と仲良くなってからは彼女もジム通いを始めた。一緒にジムに行き、終わったらスポーツドリンク片手に少々話すのがいつの間にか俺と彼女の習慣になっていた。ちなみに A も誘ったが、だるいと言って断られた。この話を聞いたのも自分終わりのことだ。中学生の頃、幼なじみに誘われて何度かこっくりさんをしました。 B の幼なじみはいわゆる自称霊感少女で、あなたには悪い霊がついているなどとクラスメートに言ってオカルトの知識を披露したり、時にはタロット占いや降霊術を行っていた。本当に見える B は幼なじみの行動には何も言わず、たまに誘われる降霊術の集まりにも黙って参加した。その幼なじみに幼なじみは B に本当は霊感なんて持っていないことを告げていたが、 B は自分が霊感を持っていることを彼女に黙っていた。とてもじゃないが言えませんよ。私じゃなくて幼なじみに霊感があればよかったのにと思ったこともありました。本当は霊感なんてないのに自分には霊感があると周囲に推奨していた幼なじみにそのことを言うのはやっぱり戸惑われたのだろう。言われるがままに降霊会に参加し、何も現れないことを知りながら怖がるふりをしていた B は次第に罪悪感を抱くようになった。そんな時にこっくりさんに誘われ、同時にあることを頼まれる。私が10円玉を動かすから B もそれを手伝ってね。 B にしか頼めないの、お願い。今までも降霊会で自作自演をしていた幼なじみはついにはこっくりさんでも仕込みをすることにしたらしい。 B は断りきれず、ついには仕込みに協力することを承諾した。まずは間隔を空けて机を2つ並べ、どこからか持ってきた鏡を2つの机にかかる橋のように渡す。
そしてその上に50音とはいいいえ赤い鳥居が書かれた半紙を載せるという幼馴染の考えたやり方でそのコックリさんは行われた。人のいない放課後の教室に集まったメンツは幼馴染の霊感に一切の疑念を持たない幼馴染の信者2人と幼馴染本人、そして B。
コックリさん、コックリさん、おいでください。
鳥居の上に置いた10円玉の上に全員が指を乗せ、幼馴染がコックリさんに呼びかける。
コックリさん、コックリさん。
ビクと10円玉が動く。幼馴染だ。 B は小さく驚いた声を上げ、信者の一人はすごいと漏らす。幼馴染は集中して疲れたように小さく息を吐く。役者だ。
コックリさん、コックリさん、いらっしゃいましたら返事をしてください。
10円玉が動き始めた。対面に向かい合った幼馴染の動きに合わせ B も10円玉を操作する。10円玉は打ち合わせ通りはいのところへ。信者2人は息を飲んだ。 B も一緒に息を飲む。自作自演のコックリさんは続く。 B の幼馴染は信者の2人にコックリさんに聞きたいことを言ってと促す。信者2人は1回ずつ質問し、幼馴染が10円玉を動かすことでその質問に答える。
安全。
手順を間違えなければコックリさんは知りたいことに答えてくれる。信者の二人はコックリさんという10円玉を通して答える B の幼馴染の言葉に喜び、楽しそうに笑う。信者二人の質問が終わり、次は B がコックリさんに質問することになった。
この中で一番早く死ぬのは誰ですか。
B が言った瞬間、コックリさんへの質問の結果について笑いながら話していた信者2人の動きが止まり、幼馴染が B を睨む。
もちろん打ち合わせ通りだ。
B はこの後コックリさんに疲れたふりをし、それを B の幼馴染が払うという流れだ。格闘、力が抜けたように B は顔をうつむかせた。息を呑むような音。 B はコックリさんに疲れたふりをして、
10円玉が動いた。
B は驚いた顔でうつむかせた顔、顎を上げ幼馴染を見る。
幼馴染もこちらを見ていた。
B と同じく驚いた顔で。
10円玉が動く。
み、ん、な。幼馴染は B と10円玉に交互に視線を向ける。B は左右に首を振る。私じゃないのジェスチャー。10円玉は鏡の上に置かれた半紙の上を動き続ける。
すぐしぬ。
悲鳴が上がり椅子が倒れた。 B は一人取り残される。10円玉に人差し指を置いたまま。そこまで聞いて息を飲んでいた俺に B は軽く笑いかけた。
仕込みですよ。
あ、
間抜けな声が出てしまったと思ったのを覚えている。
だから仕込みなんです。その時10円玉を動かしていたのは私です。
ふふふと笑って B はスポーツドリンクを飲み干した。
役者だな、語るのもうまい。
女はみなそうですよ。じゃなきゃ女なんてやってられません。
俺も B の幼馴染もその信者も彼女の演技に見事騙されたことになる。
それでなんでまた。
いい加減幼馴染にそういうことをやめてほしかったからですね。けれど直接言うことなんてできない。だからあんなことをしたんですよ。懲りてくれたらってね。
なるほどなと俺はうなずいた。
男ばっかりの環境で育ちましたから、女友達なんて幼馴染以外にはいなかったんですよ。空手もやってましたし、小学生の頃は男女と散々からかわれて今でもトラウマですしね。だから幼稚園の頃から一緒にいてくれた幼馴染がなおさら大切だったんです。
俺からすると B はいい意味で男らしいさっぱりとした性格をしているが、まるで男みたいだなんて感じることは全くない。
外見だって背は高いがファッションにも気を使っているし化粧もうまい。黒い口紅と黒いマニキュアと黒いペディキュアを塗りたくり、アホみたいに秒を打ち込んだ黒い革ジャンを愛用しているゴスパン女 A に見習わせたいくらいの美人だ。でもそれは男女と散々からかわれ続けた反動なのかもしれないなと考えた。
それで幼馴染は懲りてくれた？
そうですね、話を続けますね。
B は話を続ける。俺は幾分リラックスしてその話に耳を傾けた。
三人が飛び出し一人きりになった教室で B は、息を吐いた。うまくいった。これで幼馴染が懲りてくるといいんだが。そんなことを思いながら、もしかしたらこのことで幼馴染の信者から怖がられるかもしれないという考えが頭を過ぎる。
はあと B は深くため息をついたそうだ。これからのことを考えると憂鬱になる。視線は自然と下を向き見てしまった。自分の指は未だに十円玉から離れていない。
B は愕然とした。十円玉から指が離れていないことに気づかなかった。途端背筋が泡立つ。
何かいる。誰かがいる。指は動かない。いや、感覚がない。それでも十円玉から指を離そうとした。やっぱり指は動かない。右肩から先が動かない。足も動いてはくれない。感覚がない。自分の体じゃない。十円玉も動かない。けれど B は十円玉から目が離せなかった。十円玉が今にも動き出しそうで、
B は思った。まさか本当にコックリさんに疲れたのか。
コックリさん。
言葉が漏れた。確認しないといけない。
コックリさんですか。
十円玉が動く。動き始めた十円玉は答えを示す。示された回答は、十円玉が止まった場所は、
いいえ。
B は混乱した。コックリさんじゃない。なら誰が。
あ、
そう声を上げたのを今でも忘れられないと B は言う。
いる。
この場にはもう一人いる。目の前にいるじゃないか。
B は鏡の中の自分と目が合った。
十円玉を動かしているのはこいつだ。十円玉を動かしているのは自分だ。
B は鏡に映る自分を威圧するように気合の声を上げた。
体からストンと何かが落ちたような気がする。
しかし右手は十円玉から離れない。
もう一度気合の声を上げた。 B は左腕を振り上げ鏡に向けて拳を叩きつけた。
鏡が割れた音は聞こえなかったそうだ。
砕け散った鏡から目をそらし、椅子に座ったままの B は気が抜けてしばらく動けなかったという。そのうち B の気合が教室から逃げ出した3人の叫び声か B の気合か教室から逃げ出した3人の叫び声かどちらかを聞きつけた教師がやってきて、 B はひどく叱られたのだそうだ。
すごいな。
B の話を聞き終えた俺は初めにそうつぶやいた。話の始めを聞いたときはコックリさんを呼ぶふりをしたら本当にコックリさんが来てしまったんじゃないかと予想していたが、コックリさんに疲れたふりをして信者を騙す予定だった幼馴染を騙したらいつの間にか自分がというのは予想外だったし、自分が体験した A の言うところの自己霊に疲れるというのにダブるような気がしたからだ。
自分に疲れるっていうのなら俺も経験があるな。体が動かないってことはなかったけど。
自分に疲れる。いや、わかんないけどな。自己霊だったか自分霊って言って自分の生き量が自分につくことがあるみたいで、 B が今話したのもそれに近いのかと思ったから。
なるほど。
B は自分に疲れるという考えがなかったらしく真剣な顔でうなずいた。
実はあの一件以来大きい鏡が苦手で、今でも大きい鏡を見るときは覚悟してましたが、自分の生き量ですか。
覚悟？
鏡を割る覚悟ですよ、聖剣好きで。
俺は聖剣で鏡を割る道着姿の B を想像し、ちょっと笑ってしまった。
B もおどけるような笑みを浮かべ、綺麗な眉をクイと上げてみせる。
それで幼馴染は懲りてくれた？
それは
B の幼馴染は結局懲りたりはしなかったらしい。B は教師に何か言われても一人でやったと答えたそうだが、 B の幼馴染は
B は実は霊感が強く悪霊がついていて危険、あのこっくりさんも B がめちゃくちゃにした、 B には近づかない方が良いと推奨して回ったそうだ。
なかなか当たってるじゃないかと B はおかしくなったという。
自分には確かに霊感があり悪霊はついていないが、あのこっくりさんをめちゃくちゃにしたのも自分だと。
B は何も言い返さずに幼馴染と付き合うのをやめた。
幼馴染の信者から怖がられたり徹底的に無視されたりしたが、
かえってそれが良かったかもしれないですね。他の人にまで無視されたりしないように人当たり良くしようと頑張りましたから。
それでもやっぱり寂しいですか、
とのこと。さっぱりしてるなぁとすごく感心すると同時に、暴露してやりゃいいのにと思った俺は器が小さいのだろうか。
ことの顛末をすべて聞いた俺はふと一つ引き忘れていることに気づいた。
十円玉はどうした？
ああ、言ってませんでしたね。
B は財布から10円玉を取り出した。いわゆるギザ10のそれを俺に見せる。
まさか
捨てなかったのか？
ええ、こっくりさんでは使った10円玉はさっさと使うのがルールですが、あれはこっくりさんなんかじゃありませんし、逆に捨てたらたたられそうだと思って持ってましたが、さっきの話を聞いて手放さなくてはよかったと思いましたよ。
俺は首をかしげる。
すまん、さっきの話って？
ほら、自己霊の話ですよ。この10円玉を手放すというのは自分を手放すのに近い意味があるのかなって今思ったんです。
そう言って彼女は財布にギザ10をしまった。その仕草はいかにも大事なものを扱うそれだった。
後日彼女は地元で大きな神社からお守りを買ってきて、それに10円玉を入れた。
B はきっと今もあの時に使われた10円玉を大切に持っているのだろう。
仕事で10円玉をお客様に渡したりするとき、俺はたまにそんなことを考える。
以上、こっくりさんという題名の話。
あ、そうか、男女って呼んじゃった俺。男女だな。
あと不意調ね。
俺なんで水調って言うんだろう。吹奏楽部から来てんのかな自分。まあいいや、ジダですよ。
933、不意調も完全にお茶の癖だねと。
ああ、癖だね。
なんか不意って間違ってると思っちゃうんだよな。
水調でも合ってるとかねえの？ねえな。
でも水調って入れるとさ、不意調が出てくるんだね。
これなんでなんだろうこれ。そうやって間違える人が多いってこと？
水調って入れてんのに Google では不意調が出てくるの。
不意調ですが本来は水調。
ああ、まあいいや、とりあえず間違えてるわ。ああ、よく間違えるっていうか、かなりの確率で間違えてる。で934、男女です。男女って呼んでました。っていうかね、
確かに言われてみればそうだな。自分で男女って言ってておかしいなと思ったけど、男女ってさとっさに出ませんでしたね。で935ていうかね、男女難しいね、とっさにこの男女出てくると。
でなんだっけ、男女間違えたな。でも男女で通じるからまあいいや。とりあえずこいつは男女のことだなってわかるから。不意調も水調も不意調だってわかるだろうしな。多分、文章の感じからして、あこいつはこれが間違えてんだなっていう、こいつ何言ってんだみたいな間違い方してるとあるかもしんないけど、あこれの間違いなんだなって分かってればまあいいや。で937、久々伊沢さんの朗読聞いたけどやっぱりこれだ、しっくりくるとかめちゃ引き込まれると。ただぼーっと読んでるだけなんですけど、漢字間違い多々あるんですけど、やべえんですけど。で938、間抜け声うめえと。間抜け声、あどっかでやったっけ俺、あなんかやった気がするな、あーって言ったやつ。で939、縁切りできてよかったしと。よかったんじゃないの、めんどくせえ、ずっと付き合ってたら多分あれ。で940、 Google さん優しいと。優しいわ、水調って言ったら不意調出てきたよマジで。みんななんか間違えんのかね。てか吹奏楽部があれ水って読むからいけねえんだあれ。なんとなく吹って出てこないんだ、吹くっていう字だけどさ、音読みしちゃうんだよな。で941、ググると間違った例も出てくるよねと。さすがだわお前、それで間違えてんだなっていう。でも水調、うんやっぱ吹調出てくるな。水調って言葉はないのね、別にあのこの不意調に関係なくさ。水調って言葉は特にないのか、だからだな。その水調っていう言葉が別にあるんだったらあれだろうけど、多分ないから不意調と間違えてる人が多いんだ多分、この漢字からすると。で942、普通の小説だったら男女とかルビが振ってあるのが普通だしねと。てかね、とっさに男女、この男女って書いてあると、てかね、カタカナとかね、男だけあのひらがなにカタカナにしとくとか、なんかしてくれたらよかったんだけど、これ分かりづらい。ダメだわ。普通の人は多分読めんだろうけど、俺ダメだわ。で、943、なんと水長剣と、そのなんとじゃないけど。んで、次、写真っていうダメな話。これも1、2で分かれてます。はい。一気に読みます。写真という題名の話です。ジムの終わり、見てもらいたいものがあるんですと言って B が取り出したのは写真だった。 B は大学の友人グループで心霊スポットに行った時に起きたちょっとした霊障を解決して以来、霊感持ちだということが噂になり、時折相談を持ちかけられるようになったそうだ。写真の鑑定もその一つで、判断に悩むとこうして俺に写真を見せてくることがたびたびあった。最近の写真だそうです。そう言って B が見せたのは、大学生らしい青年がサッカーをやっている写真だった。写真から受けたイメージはべったりと張り付く被写体となった青年は、今まさにボールを蹴ろうとしているような姿勢をとっている。おそらくは写真に写っていないゴールに向けシュートを打とうとする瞬間なのだろう。シュートは決まったのか外れたのかと考えさせるような写真で、写真の良し悪しがわからない俺にもよく撮れてんなと思わせるようなものだった。そうですね、けれど押村くは、その時俺と B の視線はおそらく同じところを見ていた。欠けていること、写真の中の青年には左足がなかった。
左耳からカリという音がした気がする。 B の話を総合する。写真はサッカー部だかサッカーサークルだかに入っている男、つまりは被写体になっている男から受け取ったものだ。よく遊ぶグループではないが、以前からよく声をかけられていたため、内心またかと思いつつもつい鑑定を引き受けたらしい。こういった体の一部が透明になった写真は何らかの予兆であることが多いのだが、今回の写真はどうもそういったものではないような気がしたために、こうして俺に相談してきたとのこと。加えて B が写真を見せられた時に聞いた話が面白い。この写真最初は普通だったそうです。今にもボールを蹴ろうとする、後ろに振り上げた足と、そして軸足とが最初はしっかりと写っていたそうだ。それが今はない。どうしてか分かります？いや、ダメだ。ただ何かあることだけは分かる。本人に何か変わったことはない？左足が何かおかしいとか。左足に何かがついている気はしましたが、 B は悩むように顔をうつむけた。しかし感じたものが頭の中でまとまらないのだろう。その様子を見て俺は言った。会ってみるか。好奇心が刺激されたのだ。怖いもの知らずとか怖いもの見たさとかではない。単純に知りたいと思ってしまう。怖い目にはできるだけ会いたくないとか、取りつかれたくないとか、それとは別の次元で知りたい、経験したいと思ってしまう。そうなると明日は暇ですか？ B は携帯を取り出しメールを打ちながら言った。夜までは暇だな。こうして被写体の彼に実際に会うことが決定した。翌日夕方、俺は B と一緒に被写体の彼の家に行くことになった。被写体の彼は一人暮らしで、大学近くの小さなアパートの一室が彼の部屋だった。呼び鈴を押すと彼はすぐに出てきた。こんにちはっす。この人が？軽く挨拶をして彼は B に尋ねた。なんだか不愛想だなと思ったが、霊感があるという他人なんてうさんくさいものだよなと考え、気にしないことにした。 B の紹介なんだからと思わなくもなかった。そう、入っても大丈夫？じゃあすいません、今日はよろしくお願いします。小さく頭を下げられたので、いやいやと言って俺も軽く頭を下げた。その時、今まで何回か見たことがあるものが彼の左足に見えた。夜に働いている時に何度か見たことがあるもの。一瞬困惑した。それは本来彼につくはずのものではなかったから。けれどそれが彼についていることこそが、そのまま今回の確信を物語っていた。ああそういうことかと。それを理解して俺は胸が悪くなった。部屋に入り、とりあえず全員座ったところで、彼はおずおずとこちらを見た。それで何か見えます？単刀直入に言うことに決めていた。部屋に入って5分も経たないうちに俺はもう帰りたくなっていた。資料。え？と被写体の彼が言うと同時に B もハッとして俺を見る。形は赤ん坊だな。それは今座った彼の横にいた。俺は B に教えるようにそれを指さし、 B はそちらに目を向ける。ややあって B の綺麗な眉がつり上がる。その反応から彼女も俺と同じものを見て同じことに思い至ったことが知れた。え、なんすか、なんすか。 B の反応を見て被写体の彼も怖くなったのだろう。声を荒げる彼を見て俺は白々しいと思った。何かって水子だよ。君さ、子供降ろさせただろう。何度か見たことがある。仕事で水商売の人と接した時などにたまに見る。それが彼の左足についている。被写体の彼は泡を食ったように、いやと小さくつぶやく。病院で真っ当な方法で降ろさせたのか、それともまともじゃない方法で降ろさせたのかは知らないけどさ。
言いながら十中八九後者だろうと俺は思っていた。 B は後者には思い至らなかったようで、驚いたように俺を見た後、さらに剣を増した表情で被写体の彼を見る。母親はこの写真を撮った人だな。被写体の彼は怯えたようにうなずいた。その人を今どうしてる？彼は言い訳じみた言葉をもごもごと言った後、小さく知りませんと答えた。舌打ちをする。水子供養、それとその人に謝り倒せ、じゃないとやばい。下手をしたらその人はもう死んでいるかもと考えたが、次の瞬間にはそれはないと思い直した。その人が死んでいたらこの程度で済むわけがない。俺の言葉に被写体の彼は、いやでもなどと泣きそうな顔で言うだけだった。じゃあ知らねえよ。鉢捨てで俺は B を促し立ち上がった。もう子供に痛くない。彼の左足についている崩れたそれを視界に入れたくない。
無理です、勘弁してください。
被写体の彼が泣きそうな顔で言った。だから
無理ですよ、何とかしてくださいよ。
俺が物を言う前に B が切れた。殴りかかったと一瞬勘違いするほどの剣幕で被写体の彼の胸ぐらをつかみ上げ、無理やり立ち上がらせる。
ガキかお前は、自分でやったことだろうが。
耳が痛くなるくらいの大喝。 B は突き放すように被写体の彼の胸ぐらから手を外すと大股で部屋を出ていく。被写体の彼は大声を上げて泣き始める。俺は何かを言おうとしたが、なんで俺がというおえつまじりの言葉を聞いて諦めた。彼に言う言葉は何もない。もう立ち去ろうと厳しそう返した俺は、部屋を出る前にもう一度だけそれに目をやる。左耳からカリカリと二度音がした。数日後のジム上がりに B が小さな声であのことに触れた。触れたと言っても一言だけだが、それまでは俺たちの間であのことに関する話は全く出なかった。
すいませんでした。
あの話について B が言った言葉はこれが最後だった。
気にすんな。
俺はそう言ってコーラを飲んだ。ビールが飲みたいなと思った。被写体の彼がどうなったかはあれから数年経った今でも知らない。B の持ってきた写真の被写体の家を30分も経たずに辞した俺は、どうにも腹が減っていた。崩れた水子を見た後でまともに物が食べられるかは疑問だったが、しかし空腹には耐え難い。されど夜からは彼女と食事をする予定がある。はてさて食うや食わざるや悩みながら歩いているうち、いつもの行きつけの食堂の前まで来た。
巡り合わせかねえ。
そう思った。被写体の彼の宅からの帰り道がここにある。帰り道にここがある。運命の女神が飯を食えと言っているのだろうか。そんな風に俺が悩んでいると後ろから声をかけられた。
お、今から飯？
振り向けば黒い口紅に黒いネイルに黒い日傘に黒いゴスパン服という正気の沙汰とは思えない格好の女がいた。日傘を持っていない方の手には珍しくバッグを持っていたが、目つき鋭いその顔は言わずもがな、友人 A に他ならない。
奇遇だな、私も飯だよ。
飯ってか餃子だろ。
まあな、じゃあとっとと入るか。
こうして俺はなし崩し的に食堂に入ることとなった。俺はこれも巡り合わせなのだろうと考え、ついで今日はミニカツ丼と半ラーメンにすることに決めた。ミニカツ丼と半ラーメンは腹の虫をいさめることには成功した。俺は満足の短足を吐くとともに、あんなものを見た後でも人は飯を食えるのだなぁと人の業について考えた。一方の A は開くとちょっとびっくりするくらいに大きい口にひょいひょいと餃子を放り込んでもぐもぐと食べ、数皿目のおかわりを注文する。 A はその間にもビールを飲むが、俺はなんとなく手持ち無沙汰。そこで俺はところでさあと前置きして、 B からもたらされた写真の話の顛末を話すことにした。 A はふんふんとうなずきながら餃子のおかわりを平らげ、最後にジョッキを開けて息を吐いた。 だいぶわかるようになってきたな。おかげさまでな。
A のコメントはそれだけだった。それはすなわち俺の今回の働きと推測はおおむね間違っていないということを意味していた。
オカルタ、 A の好んで使う単語、隠されたものの意であるらしい。 A の並々ならぬ見識を誇る彼女に認められたと思うと嬉しくはあるが、しかしなんだか尺でもある。
叶わないと知ってはいるが、しかし彼女は俺の年下でもあるわけで、何度も微妙な気分である。
しかし巡り合わせかねえ。
A は演技ったらしく、踏むと小さくなり、相変わらずどこに焦点を置いているかわからない目で俺を見た。黒い口紅を塗った口元はニヤニヤといやらしい笑みを浮かべており、俺は無然とすると同時に上等だという気分になる。
何かよ。
いや、私もちょっと心霊写真を実家から持ってきててな。しかも B がお前に見せたのと同じ系統の。
あ、同じ系統っても桁は違う。怖いぞ。見るか。
見たいよな。
クフフなどと笑い声を上げながら、 B は黒いバッグの中に手を突っ込んでアルバムを取り出す。
俺はお前が見せたいんだろと言いたくなったが、ぐっとこらえ A の写真を待つことにした。
やがて彼女はこれだこれだと言って、しきりににやけた笑みを見せながら俺に一枚の写真を手渡した。
あ？
なんだこれは。修学旅行か何かの集合写真だ。学生服を着た少年が楽しそうに笑ってこちらを見ている。無邪気な笑みは本当に楽しげだ。集合写真なのだ。もしかしたら直前まで友達と何かの冗談でも飛ばしていたのかもしれない。
しかし少年は一人だけだ。
集合写真特有のアングルとでも言うのだろうか。
全員が横何列かに並んで前を向くという状態。
俺にはこの写真の元々の状態が容易に想像できた。
なぜなら彼だけが切り取られたみたいに一人ポツンと、本当にポツンと立っていたから。
なんだこれ、すごいだろ。
凄まじい。写っているものよりも消えているものの方が多い心霊写真なんて今まで見たことがなかった。俺は写真を見つめる。一体彼らには何が起こったのだろうと考える。
集合写真に写っていない全ての人はその事故で死に、そして彼だけが事故から生き延びる。もしくはどこかはわからないが、この写真を撮った場所はいわゆる良くない場所で、写真に唯一写った彼だけが難を逃れたか。
そんな安易な想像を口にすると、
違うんだな。
案の定ニヤニヤ笑いで否定された。
どちら側かが重要なんだ。
A はそう言って両手の人差し指をかわし、罰の字を作る。
どちら側か、つまりは霊の側か人の側か。
体が消えた写真という心霊写真としての一つの項目の中にも二つの小項目があるわけだ。それが霊か人か。
腹と腹をすり合わせていた A の人差し指はぐにゃりと曲がり、フックのような形となって絡み合う。
霊が映って見えなくなるのか、それとも人が消えて見えなくなるのか、どちらの視点になるかで変わる。
お前、映ってない方に何かが起きたと考えたろ。
違うんだな。何かが起きたのは映っているやつの方だ。
A は俺の手からひらりと写真を奪い取った。
これは霊がどうこうしたものじゃない。これは一人だけ写真に写った彼が示したビジョンだ。自分以外が存在しない。解釈は二通り。自分以外が自分の前から消えるか、それとも。
A は黙って俺を見た。相変わらず焦点の合わないぼーっとしたような瞳。
どちらにしろ意味するものは同じだ。一人になる。友達に会えなくなる。
それはつまり写真に写った彼の死を意味している。
A は写真に視線を落とし、
ややってぽつりと言った。
霊感が強かったんだろうな、
私たちみたいにさ。
俺は何も言えず黙り込んだ。
以上、写真っていう題名の話でございました。あー、タメツ、スガメツっていうのこれ読めねえ。まあいいや。
で、ツイークメンジータですよ。244イヨ、あ、これシグマかこれ違う、アイヨシグマさんこんばんはと。あ、なんか無理やりなんか何とかしようとして、こうギャル語みたいなやつ。はい、とりあえずこんばんはです。なんか無理やりやろうとして、はい、まあいいですけど、はい、とりあえずこんばんはです。で、945、 Google の親切すぎは思想統制への緩慢な意向としか思えないと。あー、 Google 先生はある意味このなんだろう、考えることを考えさせない。でもうしかも同じそのなんつうの、まあ、答えが、まあ、読み方とかはしゃあないと思うけど、まあ、別のことでもそれ一本、ウィキペディアとかもそうだけど、それ一本化しちゃう怖さはありますよね。そのなんつうの、なんか大学のレポートとかでもウィキペディアをそのまま写してくるみたいな、しかも参考文献にウィキペディアのアドレス載せてきやがったりするみたいなパターンもあるみたいですけど、まあ、そういったこと、じゃあお前いらねえじゃんっていう、何のために考察があるのかよくわからないっていう感じの、はい、ね、そういうのはあるのかなっていう気はしますけど、で次、次これ最後、これ最後だこれ、呪いの本っていう題名の話です。いきます。高一の冬頃のことだったと思う。その日 A 宅に行くと、家の主はソファーに体を横たえて本を読んでいた。俺は人並み程度には本を読むが、 A は時折昔の作家の全集を開くくらいだ。何の本を読んでいるのか気になりタイトルを尋ねると、呪いの本なんて答えが返ってきた。読んだら死ぬってか。好奇心と呆れ混じりに聞くと、 A はニヤニヤと笑いながらこちらに顔を向ける。相変わらずどこに焦点を置いているかわからない目。死にはしないけど、お前が読んだら寿命縮むんじゃない。そう言ってパタリと本を閉じる。見ればその本は早朝こそが立派であるものの、さして厚くもなく表題すらも書かれていない。 A がああ言った以上、元よりまともな本ではないのだが、それがますます怪しくなってきた。読むか。トンと軽い音を立てて俺の前、テーブルの上に本が置かれる。寿命を削れってか。とは言ってみたものの、興味はあるし特段長生きしたいわけでもない。俺は本を手に取って意識を集中する。何も感じない。何のイメージも得られない。俺は拍子抜けして A を見たが、彼女はニヤニヤと笑ったまま言葉を続けた。ああ、寿命を削れるね。読めば、読むことができればね。俺には読めないと。安い挑発だ。相変わらず何が言いたいのかわからないし。そう思って結局俺は本を開いた。目があった。えと思った。本を開いた瞬間、俺の視界に飛び込み、そうして視界を埋め尽くしたのは目。あまりに突然で唐突だった。開いた本のページは見れない。何が書いてあるかわからない。一対の目が見せてくれない。目は俺の顔の間近にあり、俺の目はその目だけを視界に映していた。存在する霊なのか、俺の感覚に引っかかったイメージなのかはわからない。霊であるようにもイメージであるようにも見える。
だがそこに気配はない。存在するという現実感のない一対の目はイメージであるという実感のないないだ瞳はただただ俺の目を見続ける。なんだこれ。パシパシと一対の目は瞬きをする。背筋が泡立つ。そこにいる。やばいやばいやばい。さっきまでイメージであるか霊であるかもわからないような現実感のないその瞳が気配を持ち始めた。絵のように平面的で希薄だった存在感が唐突に実体を得た。立体的な確かにそこにあるという実感がある。また瞬きを一つ。俺は目を離せない。一対の目は徐々に現実感を増していく。まるで現実を侵食していくように。来るな来るな来るな来るな。けれど目が離せない。目が奪われる。徐々に現実感を増していく一対の目に。やばいやばいと思ったところでパタンと音がした。気づけば一対の目は消え去り、俺の視界に映るのは閉じられた本と本を閉じた自分の両手だった。それを見て俺は俺が本を閉じたことを知った。読めなかったな。 A はこわばった俺の手から本をひょいと奪い去り、ニヤニヤと笑いながら言った。なんだよあれ、今のが呪いか。まるで現実になっていくような一対の目に寿命が縮んだような思いがした。いいや、呪いじゃない。中身読んでないだろう。A は何でもないようにパラパラとページをめくり、背表紙に近いところを開く。ブックカース、この本を犯す者に災いあれってな。本を盗んだりとかしたやつに災いが訪れるように願う呪いだ。こう書くんだな。 A は私も実際に見るのは初めてだと言って本に目を落とす。いまだに手がこわばり、緊張したままの俺は A の軽い口調に苛立ちを覚えた。じゃあさっきのは何なんだよ。さて、ただ中身は日記だよ。日記。ごまかされたと感じたが、言われてみればその本は高そうな手帳をそのまま大きくしたような装丁をしている。でもなんで日記なんだ。そう思ったところで A が口を開いた。それもただの日記じゃない、夢日記だ。夢日記。そう、しかもこの日記を書いたやつは魔術の実践者だ。儀式魔術のな。ペラペラとページをめくりながら A は笑みを深めて話を続ける。ちなみに日記の最後にはこう書いてある。退去に失敗したってね。そこまで言って A は笑い声を漏らす。なあ、意味わかるか。俺は首を振った。じゃあこれだけは言っておく。夢日記なんて書くんじゃないぞ。夢の中の出来事を文章にして現実に持ち込むなんてろくなことになるわけがない。それだけ言って A はまた本に熱中し始めた。結局あの目の正体は何なんだと俺は聞いたが、 A は本から目を離さずにさーてというだけだった。彼女の目つきの悪い目に何が映っているか俺にはわからなかった。以上、呪いの本9代目の話でございました。あれ、俺これ間違えた。あれ、俺何これ、俺ずっとそうだと思ってた。これも間違えてんだ俺。想定っつーのこれ、超やばくね俺。あ、これ想定なんだ。俺昔から早朝って読んでた気がするこれ。おお、今度早朝って言えてみよう。早朝っつったら想定出てくるのか。あーやばい、俺これかなり昔から早朝だと思ってた。あ、想定出てきた。 あ、やばいわこれ。全然俺自分普通に早朝早朝つってた気がする、昔っから。やっちゃった、想定でした。これ何のそのなんだろう、あの疑問も持たず読んでました。はい、今更だわ。ああはい、というわけで今日はなんか簡単な漢字間違いをただやっておりました、まあ相変わらずっちゃ相変わらずですが、はい、で、ジータです読み947ありがとうございました。想定でございました。早朝って読んでおりました、すいませんでした。んで948、嫁がおっちゃんめちゃしゃべるやん、生きがいなんと申しておりますと。生きがいですわ、あ生きがいですわ、あめちゃしゃべるやんつったって今更って話だけど、はい、もう8年以上前からずっとこんなことやっておりますわ。しかもまだ2時間だからまだ少ない方ですわ。これでも昔の方がもっとずっと喋ってましたわ。4時間とか13時間とか、うん、6時間とか、うん、で自分の場合大して休憩入れないんですよね。前回の、うん、心霊写真も4時間半ぶっ通しで喋ってて読み物も飲まずずっとやっておりましたからの、うん、まあ、そんな感じですわ。じゃあじゃあ、はい、まあいいや。はい、というわけで、A と B シリーズ、陸もらいましたけども、これで終わります。終わりますっていうか、これ以上ないです、話が。はい、というわけで、聞いてくださった方、お疲れ様でした。ありがとうございました。録音ファイルをアップしますんで、もしよかったら落として聞いてみておくんなまーしと。はい。なんか妙にありがたいことに、リスナー数がかなりいっててありがたい話です。はい。ニコ動とかにもアップしてくださってるんで、もしよかったらそっちも聞いてみてくださいと。んで、てか飲み物飲んでないと脱水しそうだから時々補給してくださいって949番さん書いてますけど、そんな脱水するほど何か汗かいてやってるわけでもないしね。しかもあのやる前に飲み物飲んでますからね、基本的に大丈夫でしょう。ああよくトイレとか行かずに済むなって感じですけどね、あんま自分行かないな。はい、というわけで終わります。ではこの辺でありがとうございました。それではまた次回おやすみなさい。ほいじゃあバイバイ。